ゴーゴー喧騒シーズン12。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン12第12回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、何年経っても喧騒のことは気になるものです。突然ですが、皆さんは何部でしたか？高校時代の思い出といえば勉強よりも部活動という方も少なくないと思います。喧騒生の部活加入率はとても高く、どの部も活発に活動しています。ただ私が所属していた郷土研究部は影も形もなくなっているようです。さて、今日は現役の喧騒生の皆さんにお越しいただきました。軽音楽部の皆さん6人の方がスタジオに入ってきてくれています。それではお一人ずつ自己紹介をお願いしましょう。
はい、県立相模原高校の軽音楽部のセントラルというバンドでベースとコーラスをやっています、城平ハノンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくセントラルでドラムを務めさせていただきます高橋彩人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じくセントラルで、ギターを担当しています牧達也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくセントラルでボーカルを担当しています小宮山彩奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくセントラルでキーボードを担当しています福田徹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じくセントラルでギターを担当しています緑川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、この6人の皆さんセントラルというグループなんですね。はい、セントラルってどうしてセントラルっていうんですか？
セントラルっていう名前はですね、はい、ここにいる全員が C 組と E 組の生徒なんです。
C 組と E 組？
C 組と E 組の生徒で、それで C と E から始まるような英単語なんかないかなって調べた時にセントラルっていう英単語がありまして、そこでつけました。
あ、そうなんですね。じゃあセンチュリーでもよかったかもしれない。
センチュリーでもよかったかもしれない。多分2個目くらいが出てたと思うんですけど、多分でセントラル
セントラルになったんですね。
惜しくも落選しました。
そうなんですね。わかりました。皆さんは C 組と E 組ということですけれども、何年生ですか？
1年生のバンドで、活動してます。
1年生ということで、そうすると入学してまだ1年は経ってない、もうすぐ1年。
そうですね、ギリギリ1年経ってないぐらいですね。
ということなんですね。今日どうしてこのセントラルの皆さんにお越しいただいたかということも含め、軽音楽部のことについて伺いたいと思います。軽音楽部は何人ぐらいの部員がいるんでしょう？
70人。
70人。
あ、
60人。
数字が変わったかというと、スタジオの外に顧問の先生ですね。は
い、
何先生とおっしゃるんですか？
又川先生と。
又川先生がいらっしゃって、指で 50? あ、今50って言いました。それがなかなか伝わらなくて、50人ぐらい。
50人ぐらいですね。
どこで練習するんでしょう、軽音楽の活動って？
視聴覚室っていう部屋と、あともう一つ、もう2つ部屋があるんですけど、そこにステージが3つあって、それぞれにそこでやる感じです。
音を出して。
そうです。
そんな軽音楽部のセントラルの皆さんなんですが、最近ちょっといいことがあったんですって？
まあもう、はい、ありました。
何があったんでしょう？
最近1月22日の、はい、相模原ロックフェスティバルというイベントで、人気ナンバーワンバンドを決めようじゃないかみたいな、うんうんうん、そういった投票があったんですけど、そこに僕、そのイベントに僕たちが出て、それでありがたいことに、投票で一番投票いただいて、本当に人気ナンバーワンバンドをいただくことができました。嬉しい。
やった。それはすごい。かなり狙ってたんですか、皆さん？どうなの？
そうですね、その僕自身最初あんまり思ってなかったんですけど、その、ライブの途中で、その城平くんがその投票用紙があるんですけど、セントラル2個、もうピッピッてやってくださいっていうアピールしてたんで、あ、もうこれはもうぶちかますしかないなと思って、あ、もう取ってやろうって思いました。
それで見事もうその通りになったっていうことなんですね。
はい、そうですね。
やっぱりね、今アピール大事ですもんね。
そうですね。
でそのセントラルの皆さんがどんな曲を演奏したかということは今日この後ですねぜひあのそのステージでやった曲そのまま紹介しますよね。それがいいですよね。オリジナル曲なんだそうですね。なんていう曲だったんですか。
リンジンズダンスというあの1曲目に流した曲なんですけれども、はい、すごい僕が作詞作曲をして、
お城平さんが作詞作曲して、
城平ハノンが作詞作曲をして、はい、それでやったんですけれども、うん、すごい盛り上がるもうキレッキレなもうすごいこうおーみたいなそういう感じの曲なので、うん、ぜひ最後までもう聴いてほしい。
わかりました。それは後ほどご紹介しましょう。さて現役の皆さんということで来ていただきましたので少し喧騒のことについて伺いたいと思うんですが、皆さんまだ1年生やっと1年もうすぐ経ちますよというところなんですが、喧騒に入ってよかったなと思いますか。
そうですね、特に喧騒の、モットーというか文武両道というものがありまして、うんうんうん、そうですね、勉強はもちろんなんですけど部活もすごく専念させてもらえるような環境で、うん、とても楽しいですね。入ってよかったと思います。
部活の加入率は高いですか。今も
そうですね、高いですね。結構
皆さん入ってる、はい、文武両道ね。他の皆さんと文武両道、僕はできてる、私はできてるって感じですか。
そうですね、勉強も大変なんですけど、うん、その勉強も頑張って部活も頑張って、うん、どちらも楽しくなんか努力できてるかなとは思います。
そうなんですね。なんか今はでも部活動もあんまり長くやっちゃダメなんですってね。なんかね、
そう制約をやっぱり、
うん、そうですね、はい。
そうすると今まで1年生だから入学してから何回テストをこう経てきたんでしょう。1学期の
な1学期の中間テストがあって、その次に期末、前期後期だから前期中間テスト、期末テストで後期の中間テストまでやってます、
はい、今は前期と後期なんですね。3学期制じゃなくてね。だから、前期の中間テスト、期末テストがあって後期の中間テストまで受けて、はい、じゃあ後期の期末テスト、学年末テストはこれから。
あそうですね、
3月の、は
い、実はですね今日は2月の16日に収録しているんですが、いつなんですか試験は。
3月の2日、
3月の2日
がテストが始まる、
はい、はい、じゃあ2週間後じゃないですか。
そうですね、まずいですね、
まずいですね、
まずいですね、
うん、そういう時部活動はどうなるんですか。お休みになるんですか。
1週間前に、うん、その一応部活動停止っていうので、そのテスト期間で、うん、その授業が終わったら全員下校みたいな感じで、うん、あとはその自分でまあ、家なり塾なりで勉強してテストに備えるって感じですか。
今塾も通っていますか皆さん。
人による、
人によります。このセントラルの6人の皆さんの中で塾通ってる人
はい
2人。じゃあ授業やって部活やって塾行く。
そうですね、
うん、すごい、
すげえな、
大変だ。
そういうことになります。
他の4人は自分でやってる。
そうですね、
うん、それでも授業も長くあって、今何時間あるんでしょう。
今は
70分授業かける5。
70分授業なの。長くない
です。長いです、
は
い、
でも長いですね。
50分から20分に伸びまして、
ね、70分に乗って70分授業を何時間、
5時間
やって、部活を2時間やって、で帰って勉強するか、まあ、塾行くか。頑張ってますね。
頑張ってるね。
でも校則とかそんなに厳しくなかったりとかして、割とこう自由に生活できてんじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。
そうですね、うん、校則はなんかうわ厳しいなとか思うこともなく、うん、楽しく生活できてます、
ね、できてますよね。他の人もそうですか。
スマートフォンとか持ち込みが禁止っていう県とか、うん、まあ、神奈川県はそう、持ち込み OK な高校も結構多いんですけど、うん、なんかそういうのもすごい勉強はかどるなみたいな、そういうところも魅力というか嬉しいです。
スマートフォンとかは学校に持ってって
大丈夫で、先生とかが授業中に、あじゃあスマホで調べてみたいなことを言ったらもういいみたいな、むしろマストアイテムみたいになってる、なりつつあります最近は。はい、
あそう もう調べていい、まあね、だって便利なものは使いこなした方がいいですもんね。この番組はですね、卒業生の皆さんが、喧騒のことを懐かしむという気持ちで聞いている方が多いです。それから逆に言うと、これから受験しようかなっていう親御さんがね、意外と聞いてて、どういう喧騒ってどういう学校なんだろうとか、そういう聞いてる人がいるということで、ちょっと今の、喧騒について伺ってみたいんだけど、さっき文武両道なんて言葉が出てきました。他にもこんなところがいいよとか、これがちょっと予想と違ったなとかあったら教えてください。
そうですね、強いて言うなら、喧騒性って、まあ、題にもよるかもしれないですけど、みんな優しくて、結構、まあ、なんだろうクラスとか学年でこう 一体となって、なんかこう全て頑張ってるという雰囲気が結構強くて、結構やっぱ中学校とかとはやっぱまた雰囲気が違って、とても過ごしやすいなっていうのはよく感じますね。
中学よりも過ごしやすいなっていう感じ、
はい。
他の人はどうですか？
私もそう感じてて、中学の時に、なんか個人的な話なんですけど、自分と趣味が合う人があんまりいなかったんですけど、高校に入ってから自分と趣味合う人が多かったりとか、話がすごいしやすいなっていう感じることが多くあるので、とても過ごしやすいなとは思います。
過ごしやすいんですね、
はい。
じゃあ悪いところはない？
全然な、まあまあまあまあ全然、まあ
ないです。
全然ないです。本当に
やったら
ないです。今のところなさそう。
今のところは全然
ないですか？
はい。
なんでそんな歯切れ悪そうなの？
でもこれからだよきっと。あまあね、そんなに全然ないんだと思います。顧問の先生は、先ほどから外で見てらっしゃいますけど、何の先生なんでしょう？授業は
英語を担当している先生です。
厳しいですか？どうですか？
とても優しいです。
とても優しい、はい。今も英語はこういくつかに分かれているんでしょうか？
そうですね、論理表現っていう主に文法を学ぶ授業と、英語コミュニケーションっていうコミュニケーションを学ぶ英語に分かれてます。
あ、そういうふうに分かれてるの。
そうですね。
じゃあその文法でまず、文字で勉強することと、それからコミュニケーションということは喋るってことかな、発言するとか、そういう
発言したり読んだり、
そうなんですね。
そうですね
時代を感じますグラマーとリーダーっていうのがあって、それがまあ読みだったんだけど、今それがコミュニケーションっていう言葉に変わってるのかな。
そうですね、
よくわかりました。時代をちょっと感じながら今まで聞いてきましたけど、さあそれではですね、最後にお一人ずつもう一度お名前と、それから、喧騒についてとか、もしくは、誰か、ラジオ聞いてる人たちに何かメッセージとか一言ずつお願いしたいと思います。
はい、
順番はじゃあ城平さんからいきますか。
はい、わかりました。はい、県立相模原高校軽音楽部の、セントラルに所属している城平ハノンです。僕は山梨県の方から実は神奈川県のこの学校に、受けたんですけど、本当に、いや、わざわざ県またいでこの学校来てよかったなと思えるような、本当にみんな優しい学校なので、もし聞いてる受験生というか来年受けようかなって思ってる人で、ぜひぜひ私の後輩になってください。
はいですね、
ありがとうございます。
そして軽音楽部にも入ってください
ね。軽音楽部もね、ぜひ。
ありがとうございます。城平ハノンさんでした。そして次は誰行きましょう。
セントラルのドラマの高橋です。僕比較的に家が近くて、いいなって思ってるんですけれども、結構その僕購買がすごい好きで、
購買部、
その昼にそのメロンパンとかいろんなパンとかが売ってて放課後なんか昼休み3時間目終わった時にダッシュしながら行くのがすごいなんか楽しいなって思ってます。
じゃあそこが楽しいですね。
そこも結構パンが美味しいのでぜひ来てください
パンが美味しいので高橋愛人さんでした。ありがとうございます。そして、
同じくセントラルのギター担当の牧達也です。僕はもともと軽音楽部に入りたいっていうのが中学校の時にあって、そういう学校があったらいいなと思って、喧騒がいい感じの距離のところにあるなということで志望したんですけど、まあ、SSH って聞くとちょっともしかしたら勉強重視なんじゃないかって思っちゃったりする人もいるかもしれないですけど、もちろん勉強も頑張る学校でありますけども、やっぱりその部活に結構そうです入学する前よりも結構部活に力を結構入れても良い学校なので、 やっぱり文武両道っていうのは結構いいモットーだなというふうに思っているので、これから高校を選ぶときには喧騒をぜひ視野に入れていただきたいですね。
はい、ということです。牧達也さんでした。このバンドのリーダーなんですね。
一応バンドリーダーですね。
ですね、はいはい、じゃあもう希望通り今進んでますね。
そうですね、
ありがとうございます、はい、そして
同じくセントラルのボーカルの小宮山彩奈です。喧騒の文化祭が総翼祭っていう名前でやってるんですけど、クラスのみんなで協力しながら一つのものを作り上げて、とても楽しい文化祭になりますし、他クラスの出し物とかを見に行ったりとかするのもすごい楽しかったので、ぜひ総翼祭今年これ
わかんない、
わかんないですけどもし来れたらぜひ来てほしいなって思います。
はい、あ、そっか、コロナの期間中は一般の人がダメだったりしたんですね。
そうですね、
そうですね、じゃあちょっと収束していろんな人に来てほしいですね。
はい、
はい、小宮山彩奈さんでした、はい、
同じく、セントラルのキーボードを担当している福田徹です。僕は牧君と一緒で、軽音楽部に高校に入ったら入りたいなと思っていて、その軽音楽部があるところを調べたら、まあ、喧騒があって、まあ、少しちょっと難易度も高いんですけど、まあ、勉強頑張って入ったって感じなんですけど、うん、喧騒のその軽音楽部のいいところっていうのは、うん、まあ、さっき顧問の先生も言ってたんですけど、うん、練習環境がすごい整っているところだと思って、視聴覚室自体も広いですし、前の方にはまあ、ステージみたいなバンド全体で練習できる、うん、まあ、そういう環境部屋もありますから、うん、まあ、そういう面でも軽音楽部はすごいいいところなのかなと思います。
うん、あ、その喧騒の軽音楽部っていうのはやっぱりそう、学校に他の学校になかったりして目指す方が多いんですね。
そうですね、はい。
それではもう一方どうぞ。
セントラルでギターをやっている緑川です。喧騒はその学校生活、こう中学校の時は喧騒に入る人って大体こう頼られる側の人だったが多いかもしれないですけど、その喧騒入ったらその頼られる人が集まってる学校なんで、こう頼れるし、分かんないことがあったらで、その頼れるから自分ももっと頑張んなきゃって自分磨きにもつながると思うので、ぜひ自分磨きたいなって人は喧騒。
なるほど、中学の時はこう頼られる一方でちょっと緊張感もね常に持ってなきゃいけなかったりしたけれども、まあ、お互いにっていうそういう、へえ、それは
助け合いが
ありますね。居心地がいいですよね、
はい、
あ、そういう意味でね、緑川さんでした。ということで、セントラの皆さん、この冬にはいいこともあったということで今日はこの番組に出ていただきました。じゃあ最後にですね、ラジオ機の皆さん、お待たせしました、セントラルの曲を聴いていただきましょう。じゃあ最後は皆さんで紹介してくれますか。
はい、セントラルのオリジナル曲です。はい、せーの、
リンジンズダンス。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは33期南厚志がお伝えします。久しぶりの当番ということで今日はお話をします。で、久しぶりに来たらやっぱ案の定一人でして、だいたい一人が多いんですけど、まあ今日も一人でちょっとね、嘘は言いません。ちょっと盛るかもしれないですけど、ちょっといろんなね思い出話をして、ああ自分の時どうだったかなみたいなことをなんか思い出してもらえたらなと思います。今回久々の当番ということで何話そうかなって考えてたんですね。で、最近こう仕事柄いろんな中学校に、事務用品の納品に行くことが多いんですよ。で、いろんな中学校回ってたら、そういえば派閥あったなっていうふうに思い出しました。大体こう今わかんないですけど、昔は大体何中から何名というふうなのが決まってて、大体こうブイブイ言ってる中学があるんですよ。こう陰キャ陽キャ言うと陽キャが集まってる中学っていうのがこう目立ってて、なんかここにこう人の輪ができて、例えばそういう人たちが新入生歓迎のバレーボールでは仮装するし、そういう人たちが文化祭とか体育祭で目立つんですよ。そういうね、こう派閥があったなって思い出して、で、僕の時の、派閥はですね、僕の印象です、あくまで独断と偏見で1年なんでこう美術と、音楽とかでまた違うかもしれないんですけど、僕の学年の時は大沢中と田名中かな、この2つがこう陽キャが集まっててですね、なんかねこうちょっとブイブイ言ってるんですよ。で、時点で北中と中央中みたいな感じで、で、僕は上中なんですね。で、上中もクラス数、まあ生徒数が多かったんで、そこそこ上中の人いたはずなんですけど、なんかこう、おとなしい子が多かったんで、こう圧倒的にね、弱いんですよ。別に喧嘩するわけでもないんですけど、こう圧倒的に目立ってない。目立ってる上中のやつはいたかなぐらいな、印象だったんですね。人気があるっていうか、こう、賑やかな人のとこに輪ができて、ああ、何々中は強いなって思ってた印象があります。で、特に僕は部活の印象もあって、僕はサッカー部だったんですよ。で、大沢中はですね、5人ぐらいいる。サッカー部が。田名中も4人ぐらいいて、北中も5人ぐらいいるんですよ。で、僕、上中なんですけど、上中2人なんですね。で、うまい下手かっていうと、そんなうまくなくて、で、しかも僕の 相方は、はじめ一緒に基礎練習とかしてた相方は、4ヶ月ぐらいで辞めてしまったので、部活が。きついっていうのはこう、運動メニューっていうかこう、拘束時間ですね。めちゃめちゃ遅くまでやってたんで、その拘束時間が長いんで、いなくなっちゃったんですよ。だから明らかにこう、パワーが弱くてですね。だからこう、みんなこう、何々中のやつらが集まって、こう、練習試合とか移動するときも、まあ今日も上中なんで、一人なんですよね。まず、僕の家の周りに住んでいないんで、まず一人。だからね、こう、このパワーバランスっていうのをね、こう、すごく、感じてました。皆さんどうなんですかね？なんか多分ね、意外と人数とかより、陽キャが多い中学が強くて、で、かつ、運動部の陽キャ、これがね、強いんですよ。サッカー部とか、あと野球部の、あとバスケ部。うちの代のバスケ部はあんま陽キャじゃなかったな。で、このサッカー部と、野球部の陽キャが、こう強かったなっていう印象ですね。 なんかそんなこともあってこう何々強い中学のやつのこうイメージが強いんですよ。ね、こうそんなことを中学校の配達しながらこう思い出していて、で、あとこういろいろ思い出してみると、自分が何組だったかって結構アバウトで、あと友達も何組だったかはアバウトなんですよ。だけど、サッカー部の誰々とかハンド部の誰々とかバスケ部の誰々みたいにこう結構部活とセットで、ああ名前覚えてるなっていう風なことをねこう気づきまして、去年か SIC っていう相模原産業創造センターっていうところが、インキュベーションセンターが相模原にあるんですけど、まあ、そこの広報誌で私取り上げていただいて、あとまあいろんなこう団体に入ってるんで、そこでもタウンニュースとかでも取り上げてもらったことがあって、去年の春先こうちょっとこう顔が売れまして、一瞬メジャーだったんですよ。一瞬。そしたらですね、僕の会社に、銀行の人が来て、アポなしで、で、まあ、仕事から銀行の方来るんですけど、アポなしで来ても忙しいんで、ああもうなんかこう名刺交換とかだけして、ああまた話があればなんて感じなんですけど、一人フラッと来て、〇〇銀行です覚えてるって言われて、全然わかんなくてどこの誰だろうなと思ったら、3年時は何組のって言われてもあんまピンとこないんですよ。ん?って思って、でもハンド部のって言われて、あーって、何々部だ誰々って言うと意外とわかるんですよ。からね、部活に入るとこうひょっとしたら卒業した10年後25年後でもあの時の誰々みたいな話ができて結構楽しいかもしれないですね。はい、そんなことで、私のお話はおしまいにして、同窓会では皆さんの同窓会開催の支援を行っています。通信費として1人当たり200円の補助があります。詳しくはホームページでご覧ください。その他の内容についてもぜひホームページにてご覧になってみてください。同窓会新聞のバックナンバーも載っています。最後に同窓会の連絡先をお伝えします。同窓会事務局への連絡は0120109899、遠くはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿の管理をし、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更がありましたらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは33期南敦氏がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン12第12回いかがでしたか。今年度最後の放送です。3月といえば卒業式。第57期の卒業生は269人です。新たなステージできっとまた頑張ってくれることと思います。ご卒業おめでとうございます。ゴーゴー喧騒、この時間は県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。